今日はハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リチャード・ベイグ著、イサカヤス仕分けの世界は負債で回っているわ。現代経済を動かす中心的な力を負債から捉え直すマクロ経済の解説書である。著者は銀行設立や投資の実務経験を背景に、経済成長は生産性や技術だけでなく、誰かの借金によってマネーが新たに生み出される仕組みに支えられていると主張する。本書は過去数十年の主要国にデータや歴史的な危機を手がかりに、政府債務だけを問題視する議論の偏りを正し、むしろ企業や家計といった民間債務の膨張が景気循環や金融危機の引き金になり得る点を強調する。負債が成長のエンジンであると同時に、格差拡大や不安定化の要因にもなるという二面性を、読者が点検できる枠組みを提示する一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経済成長の燃料としての負債という視点。本書の核は、経済成長の背後にある資金の増加が、しばしば負債の増加と結びついているという見取り図である。成長には投資や消費の拡大が必要で、そのための資金が勧誘システムを通じて供給されるとき、誰かの借入が発生する。著者はこの関係を過去数十年の主要国の債務と GDP の動きから追い、成長局面では新たな借入が増えやすいこと、逆に負債の伸びが止まる局面では景気が失速しやすいことを示唆する。ここで重要なのは、負債を単に悪として扱うのではなく、成長を生む制度的な仕掛けとして理解する点である。企業の設備投資、家計の住宅取得、政府の景気対策など。現実の経済活動は負債を介して前倒しで需要を作りやすい。その一方、負債が増えるほど返済負担が将来の支出を抑え、景気の弱さを増幅する可能性もある。負債は成長の条件であり、同時に制約でもあるという二面性を出発点として、読者に経済指標の見方を組み替えさせる。次に、政府債務より民間債務が危機を生みやすいという問題提起。世の中では国の借金が強調されがちだが、本書は焦点を民間債務に移す。企業と家計の借入は、景気拡大期に資産価格や信用拡張と結びつきやすく、バブルと崩壊の振幅を大きくし得るという見立てである。政府債務は税や通貨発行権など制度的な支えの下で管理される一方、民間の借入は資産価格の下落や所得の減少に直面すると、返済不能と信用収縮を通じて急速に連鎖しやすい。著者は歴史的な危機を参照しながら、過剰な民間負債が景気後退を深刻化させるメカニズムを描く。ここでの要点は、どの主体が借金を持つかによって経済の体制が変わるという点である。民間部門が過剰にレバレッジをかけると、景気が反転したときに支出の急減とし、三倍却が同時に起こりやすい。したがって政策や分析では、政府債務の規模だけでなく、家計や企業のバランスシートの脆弱性、信用の伸び法、資産価格との連動を合わせてみる必要があるという視座を提供する。さらに、銀行と複式簿記から理解するマネー創出の仕組み、本書は、マネーがどこから来るのかを抽象論ではなく会計の直感から説明しようとする銀行体質は、預金という形のマネーを増やす機能を持つとされ、経済全体で見れば新たな支出能力が誰かの負債として立ち上がる。ここで複式簿記の考え方が役に立つ。資産と負債が同時に記録されるように、ある主体の資産増加は別の主体の負債増加と対応しやすい。読者はこの整理を通じて、成長の裏側で負債が増えることがなぜ起こりやすいのか、そして負債の増加が止まると需要が弱まりやすいのはなぜかを理解できる。さらに、景気後退期には返済や信用縮小がマネーの流れを再らせ、デフレ的な圧力を生む可能性があることも見えやすくなる。著者の狙いは、貨幣を物のように扱うのではなく、信用関係のネットワークとして捉えることである。この枠組みは、金融危機を不運な事件として片付けず、信用の拡大と収縮が繰り返される構造として把握する助けとなる。そして、負債と格差の結びつき、負債は経済を押し上げるが、その果実が誰に希釈するかは別問題である。本書は、負債拡大が資産価格の上昇と結びつく局面では、株式や不動産などの資産をより多く保有する層が相対的に恩恵を受けやすいという構図に注意を促す。借入が増えて需要が膨らむと、企業収益や地価が上がり、資産を持つものの含みますが拡大しやすい。一方で、負債そのものは返済義務を伴い、所得の伸びが追いつかない場合には家計の負担が重くなる。結果として、経済全体では成長していても家計の実感や分配は偏りうる。著者はこの点を単なる倫理の問題ではなく、負 夫妻主導の成長が持つ制度的な副作用として捉える。格差が広がると消費の持続性が損なわれ、さらに信用に頼らざるを得ない層が増えるという悪循環も起こり得る。読者は、景気刺激や金融緩和の議論を評価するときに、成長率だけでなく、資産価格、家計の負債負担、分配の偏りを同時に点検する視点を得られる。最後に、危機の予兆として何を観察するか。本書が提供する実務的な効用の一つは、危機を予兆として捉えるための観察対象を整理する点にある。景気の強さを語る気は、GDP や雇用など不労指標が注目されやすいが、著者は負債というストックの膨張に目を向ける。特に民間債務の増税が加速し、資産価格の上昇と同時進行している局面では、公共が信用拡張に依存していないかを疑う必要がある。危機は突然の事件というより、返済能力を上回る債務が積み上がり、わずかな金利上昇や価格下落をきっかけに連鎖的な調整が始まることで深刻化しやすい。したがって、家計や企業の借入の伸び、信用条件の緩み、金融機関のリスクテイク、そして資産価格の過熱といった複合的なシグナルを追うことが重要になる。本書は、政府債務だけを危険視する単線的な見方から離れ、どの部門に負債が集中しているかというバランスシートの配置を重視する。投資家やビジネスパーソンにとっては、マクロ環境の読み方を更新し、脆弱性が高まる局面でのリスク管理や意思決定に役立つ資格となる。結論として、世界は負債で回っているわ。成長の原動力を負債として捉えることで、経済ニュースで繰り返される国の借金論や成長率、市場主義を相対化する。おすすめできるのは、マクロ経済や金融政策の議論を追っているビジネスパーソン、投資や予診に関わる実務家、そして格差や金融危機の背景を構造的に理解した異読者である。得られる利益は、負債を減らすべき悪と決めつけるのでも、無限に拡大できると楽観するのでもなく、負債がマネーの創出と需要の形成に関わる以上、どの部門がどの速度で借りているかが安定性を左右するという現実的な視点である。類書には金融危機視野解異論、MM 知的議論などがあるが、本書は会計的直感と長期データという分かりやすい整理を軸に、政府債務より民間債務を重視する論点を前面に出している点が特徴的だ。成長の裏側にある負債の配置と拡大を見抜くことが、景気判断や政策評価の質を高めるという問題意識が、本書を一段と実務的な読書体験にしている。ご支援いただける場合はリチャード・ベイグ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。